こんにちは、ビレーズラジオです。この番組は課題解決に挑むエンジニア起業家の生の声をお届けするラジオ番組です。本日もビレーズ PR の水口とビレーズパートナー兼 CEO の岩田でお届けしていきます。岩田さんよろしくお願いします。
します。
はい。そしてですね、今回のゲストはですね、ウェブメディアのモニタリングサービスクリッパーを展開されています株式会社トドーナダ代表の松本康之さんにお越しいただきました。松本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。トドーナダというとてもなんか新しい響きの社名だなというふうに伺ってたんですが、はい、早速なんですけども、はい、トドーナダさんが現在提供されているサービスについて伺えますでしょうか。
はい、弊社はですね、去年、2020年の1月20日に創業したんですが、2月20日からですね、クリッパーという、メディアモニタリングサービスというのを提供させていただきます。まあ、使い方としてはですね、広報さんが、メディア広報さんがですね、メディアに掲載された記事っていうのを、まあ、今現状分析をされている方って少ないと思うんですけれども、まあ、広報さん通常はですね、掲載記事っていうのを、まあ、Google で検索したりだったりとか、各メディアで、検索したりだったりとかして、まあ、集めてると思うんですね。まあ、そこの部分のコストっていうのがすごくかかっているので、そこについて自動化できないかっていうことで今回、弊社3000媒体を、定点モニタリングできる仕組みっていうのを提供しております。
はい、ありがとうございます。実はこの PR 私、かれこれ何十年もやっていますが、やっぱりウェブモニタリングすごい難しいで、本当に膨大な情報の中から自社の情報を探し出すってすごい大変な作業なので、はい、
はい、
このここへのソリューションということですごいワクワクしながら話を今聞いていて、
は
い、
ありがとうございます。はい、
思いました。はい、今回ミレイズからこういった PR ソリューションといいますかへの、投資としては第1号案件なんですけども、
はい、
はい、ぜひ岩田さんにもいろいろ話を伺えたらなと思うんですが、
はい、今日松本さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうど、まあ、1年前ぐらいですかね、投資させていただいたのが、はい、まあ、なんかありそうでなかったっていう感じでした。
はい、
で僕もスカイプやアタミコっていうところでスポークスパーソンとしてメディアトレーニングを受けて、記者取材とか、はい、記者会見とか、まあ、そういったものをやっていく中で、まあ、そういういわゆる PR 活動っていうのはその効果を測るっていうのがすごく難しいと、まあ、いわゆる、まあ、クリッピングしていただいて、まあ、どれぐらいの露出に今回の PR のアクティビティがつながったのかっていうところで評価して、まあ、そこでPR の料金とかも決まったりとか、効果が測れたりっていうことがあって、なかなかどう効果が出てるのか測るの難しいよねっていうのはありまして、まあ、よくあるのが定性的な NPS とかのスコアを取って、まあ、それがやる前やる後でどう変わったのかとかですかね、あとはブランディングであれば、まあ、認知度を本当にインタビューみたいな感じで調査会社に依頼して測るみたいなことがあったり、うん、あとは無理くり、うん、広告効果、広告換算にして、まあ、いくら分の広告換算していくら分の効果があったみたいなことをやるんですけど、もっと直接的に、まあ、例えば自分が展開しているビジネスとの、その競合他社との比較であったりとか、そういったものをまあ、グラフィカルに見れるっていう、その何クリップされたっていう、まあ、その先のところまで測れて、はい、まあ、その次の PR 対策というか PR プランみたいなものにつなげていけるっていう、はい、まあ、結構画期的で、
はい、
なかったなと思ってまして、まあ、自分がスカイプだったりアトミコで広報の人と一緒に動いていた時に、まあ、このツールがあればそれを使って、まあ、こういう効果だったよっていうことで、まあ、次のアクションをディスカッションできたのになというふうに思ったのが印象的でした。
はい、
なるほど、ありがとうございます。今そのコロナを終えたの中で結構企業さんもリアルでなくよりオンライン販売とかオンライン EC っていうところ に、まあ、オンラインでの情報発信に注力されていると思うんですけども、現在どういった企業さんが、使われているのか、そしてなんかどういった業界伸びているのかっていうの具体的な事例を伺えますか。
はい、弊社に使っていただいている、お客様で、3種類、効果的に使ってられる方がいらっしゃるんですけれども、まあ、まず一つはですね、ESG に取り組まれているお客様っていうのはですね、まあ、競合との発信力だったりとかっていう部分が非常に重要になってくるのかなと思ってまして、そういったユースケースで使ってらっしゃるお客様っていうのがまずあるのと、もう一つがですね、情報発信として今一番困ってらっしゃるのって大学さんの PR だと思ってます。近大さんとかってすごく、効果を上げてらっしゃるなというふうに思ってるんですけれども、大学の、PR っていうのを、まあ、オンラインといいますか、今新しく出てきたサービスで成長してるのって、まあ、PR 畑では SNS とかってよく言われるんですけれども、多分プレスリリース配信サービスっていうのが一番私は PR 業界では伸びてるかなと思って、そのプレスリリース配信サービスを利用してですね、大学さんとかの PR ってどうやってやっていくのかみたいなことを、まあ、タッコと分析するみたいなことで使ってらっしゃる。でもう一つがやっぱり発信業っていうのが、そのプレスリリース配信サービスっていうのをよく使ってらっしゃるお客様って、割と特徴的でですね、あのアプリ、ゲームアプリっていうのを、作ってると、まあ、イベントだったりとかってプレスリリース配信サービスでバッと送るっていうのが結構文化的に根付いているので、まあ、そういったお客様っていう、まあ、その3種類がよく使っていただいているお客様ですね。はい、
なるほど、ありがとうございます、はい。最初の ESG っていうところなんか意外な、はい、
そうですね、 ESG っていうのは我々も、ちょっと提供してる会社さんが、ESG 商材っていうのを作っている、会社さんでですね、メディアの露出ってそこの部分で、ESG ってやっぱり発信することが大事なので、まあ、そこの発信っていうのが、まあ、他社がやってることって自分のところもやっぱり発信しなければならないっていうことっていうのがあるので、まあ、そこのランキングだったりとかっていうのを、
なるほど、
はい、あの業界で出してるっていうことですね、弊社のサービスを使
って、はい、まあ、環境だったり社会だったりに対していいインパクトをちゃんと、はい、お届けできてるのかっていうところを、
そうですね、投資家向けにあの出してるのかっていうところですね、はい、
今後こういった、ESG だったり SDGs に関しての取り組みっていうのは、はい、企業でも、
はい、
どんどんあの広がっていく、
そうですね、はい、
これは間違いないので、
間違いないですね、はい、
そういったところでの効果が測定、
はい、
そしてもう、まあ、PR パーソンの時間かけずにできるっていうこと
が、はい、そうですね、
はい、ニーズとしても高まっていきそうですね、
はい、やはりですね、そこについてはやっぱり業界内で、まあ、弊社の場合ですと電気量販店さんに使っていただいてるんですけれども、そことどういうふうなその、まあ、ESG の取り組みに関して、発信力がどういうような差があるのかみたいなことっていうのはやっぱり他社と比べないとわからないので、まあ、そこについては、業界内の、ランキングっていうのを弊社でこうカウントアップして、登録しているという
感じです。なるほど、いやらしいですね。私あの PR エージェンシーにいた時代、
はい、
始発でですね、
はい、
会社に行って、
はい、
クリッピングをしておりまして、なんかもう大きなイベントがあった後とか炎上案件があったとか、はい、6時に会社に着いて9時まで、あの他の先輩たち、はい、クライアントさんが出社する前までにそれをまとめなきゃいけないっていうところが、はい、本当に重い業務だったので、
はい、あのそこの部分が私も業界にいてすごく問題で、意識を持っていまして、はい、クリッピングの結果って実はその業者に頼むと10時から12時ぐらいの間に納品されるんです。ですけどおそらくその経営会議っていうのは8時から9時の間に行われるので、
そこの
部分を自動化するっていうことっていうのが、まあ、弊社 の, そのリアルタイムモニタリングっていうのの強みになってますね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
あのまあ、ESG とかもそうですし、まあ、あれですね、まあ、企業自体がどうメッセージを発信していくのかっていうところが、まあ、機運が高まっているところありますね。
はい、はい、
あの日本は徐々にで、まあ、アメリカとかも特にそうで、
はい、
あの僕もよくお聞きするんですけど、あの、まあ、ブラックライブズマターとかが起きた時に、はい、まあ、自分の会社がいち早くどんなメッセージを出してるのかっていうのを結構、はい、あの社員が気にするらしいんですよね。
はい、
で、まあ、自分が働いている会社に対してこう誇りを持てるかどうかっていうところを、まあ、それが離職率にもつながってきたりするので、
はい、
あのアメリカ企業っていうのはその率先してメッセージをいち早く出して、
はい、
あのそういうことに対するスタンスというか取り組みみたいなことをもうどんどん PR していくっていうのがすごい進んでいて、
はい、
あのまあ、よくある企業がパーパスっていうのを作り始めたりとか、はい、まあ、そういうところも多分、はい、あの進んでるんだろうなと、まあ、これから日本もそうなっていくんだろうなと思ってます、
はい、
でそこがねやっぱ測れないといけないし、
はい、
あとその先ほどその投資家向けっていう話がありましたけど、まあ、あらゆるあのパブリックリレーションズっていうか、まあ、広報の PR の活動っていうのは、はい、まあ、ターゲットを明確にしてる、する必要がありますよね、
はい、
まあ、なので誰向けにどういうメッセージを出したいかっていうのをしっかり決めて、
はい、
でそこのターゲットじゃない人のオーディエンスを測ってもあんまり意味がなくて、うん、まあ、ちゃんとその人に届いたかっていうところを測れたりとか、
はい、
まあ、競合他社に対してのあの優位性のアピールであれば、はい、そこに対して同じようなメッセージを出している競合他社と、まあ、効果がどれだけ違ったのかっていう、
はい、
まあ、以前あの都道などの、クリッパーのデモを見せていただいた時も、
はい、
あの自分が競合他社だと思って最初に設定していたところが、
はい、
あまりにもこう桁がかけ離れていて、
は
い、
そうですね、はい、
はい、あの比較しても意味がないよねと、まあ、うん、実は今の段階であればあの最も気にすべきあの、
はい、
相手っていうのもこっちだったよねっていう、
はい、
後から、まあ、これもリアルタイムな強みだと思うんですけど、
はい、
最初にターゲットを決めるともうそこを探しておしまいなんですけど、うん、あこれちょっと違うねって言った時に、はい、後からあの比較対象となるあの競合を後から足せるっていう、
はい、
っていうのがすごい便利だなと思いました。
はい、ありがとうございます。やはりですね、あの漢字テスト、まあ、子供とかに漢字テストで40点取ってきましたって言われても平均点がわからないと合格点かどうかわからないっていうのって結構シンプルにあると思うんですが、そこのその評価基準が KPI に盛り込まれてないっていうのはすごく、その PR の効果測定において、問題点、日本の問題点だなというふうに思ってます。なのでやっぱり競合だったりとか、あと市場におけるシェアだったりとかっていうところがきちんとわからないと自分たちの活動が足りてるか足りてないかっていうところがわからないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。あの一応先ほどからの PR 業界についての内部事情も話いただいてますが、はい、松本さんの起業のきっかけについても伺えますか。
はい、はい、私はですね、もともとずっとクローリングだったりとか検索エンジンだったりとかっていうのを、専門に作ってるエンジニアとして、まあ、20年ぐらいやってるんですけれども、まあ、最後にそのキャリアの中で最後に、携わってたのが PR のそのクリッピング業界っていうのに、業者というか、企業に属してたんですね。でその中で、まあいわゆる、効果測定っていうのが掲載数、まあ、いわゆるそのどれ一つの発信に対してどれだけ記事になったかっていうことだけを、計測するっていうやり方で、まあ、そこの中で業界の中ですごく問題点がいっぱいあるんですけれども、まあ、そこの中で一番重要なのは結構そこの調査っていうのは割高だっていうところなんですよ。で、その重量課金っていうのが主流になっていて予算が非常に決めにくい、見つかってから金額が決まるっていうようなやり方になってるんで、まあ、そこの部分っていうのをまあ、その固定料金で提供できるようなサービスっていうのを実現できないかなということで、今回、こういったサービスっていうのを、提供させていただいた経緯になります。で、まあ、固定料金にする理由っていうのはですね、やはり競合がいないとその効果測定っていうのは意味ないよねっていうのが私の考え方で、その競合っていうのを調査する予算っていうのの組み替えっていうのがしやすいようにする競合の個数によって料金が決まってくるというやり方にしておけば、ある程度そのみんなが競合を調査してその業界の中で自分たちの発信のシェアっていうのがどれぐらいなのかっていうのが測りやすいだろうということで、システムを提供させていただいているという形になります。これがまあ企業の我々の理念になります。はい、
企業家さんたくさん合うんですけど、
はい、
あの結構僕たちが見てるのは業界知識かける技術力っていうか、 まあ、業界知識だけでも、まあ、なんていうんですかね、テックソリューションを思いつけるかっていうのは違いますし、
はい、
まあ、いくらそのエンジニアとして優れていたとしても、まあ、業界知識がないと、
はい、
刺さるソリューションっていうのは思いつけないと思うので、まあ、そういう意味で、はい、まあ、両方強い起業家が起業されたんだなっていう、
はい、ありがとうございます、
印象ですね。すごい課題感っていうのが強かったので
、そうですね、はい。
やっぱりその代理店といいますか、クリッピング業者さんの中にいらっしゃるときは、そういう課題感をすごい強く感じてらっしゃったんですか？
課題感というよりも、その行為自体に意味があるのかどうかっていうところにすごく毎日疑問に思っていて、まあ、例えばさっきのその漢字テストの例もそうですけれど、 100m を何秒で走るかっていうのってやっぱり世の中の平均値で決まってきて、速いとか遅いとかっていうことが決まってくると思うんですけど、やっぱり自分たちの例えばプレスリリースを1本見て、それが 何個記事化されたかっていうのってほとんど意味がないんじゃないかっていうのが我々のそのずっと疑問だったんです。比べてきてから分かる、見て分かるんじゃないかっていう。あとはその心理学的な話って結構 PR の中では重要だと私は思ってるんですけど、
はい、
ザイオンス効果っていわゆるその何回接触したら、まあ、認知が強化されるのかみたいなことって多分あると思うんですよ、ね、ですけど、PR 業界では結構一級入魂のプレスリリースを打つんですよ。これものすごくこう何週間も準備して、プレスリリースの文面をむちゃくちゃ考えて、その効果が上がったか上がってないかがっかりとかやったみたいなの、そういう流れになるんですけど、やっぱりその本数っていうのが、やっぱりそのペースと本数っていうのがある一定担保されてない限り認知って上がらないっていう風に多分心理学的に証明されてると思うんです。そこの部分っていうのはやっぱり競合さんだったりとかがどれぐらいのペースで行ってるかだったりとか、自分たちはその、時間軸でちゃんと動いてるのかどうかだったりとかっていうのが会社的にちゃんと分かってないといけないなと思ってまして、まあ、そこを、測れるツールっていう形で私は横軸を時間軸にしてるんですよね、はい。
なるほど、はい、キーワードで、
はい、そうですね、はい、
美濃口さんが PR 何でしたっけ、設計図、
はいはい、コミュニケーション設計図、
コミュニケーション設計図とか、あと、まあ、長期的な中長期的な PR プランみたいなのを後藤先の皆さんと話をしたりしてますけど、まあ、そういうものも通じますか？
そうですね、やっぱりその一本のプレスリリースでなんか取り上げてほしいってすごい強い思いを持って皆さん準備されるんですけども、まあ、一本打ってみてで、まあ、コミュニケーションなんでまたそれの反応を見て次回、その反応を見て次回で、どんどんどんどんその知っていただく方を増やしていくとか、その知っていただいた方に次の展開をお知らせするみたいな、そういう長期的なコミュニケーションが本来あるべき PR だなと思うんで、一本入魂じゃなく、でそういった意味ではそれに適したモニタリングサービスだなって今伺ってて思いましたし、それを、理念とされてるんだなっていう背景も今回伺えて、すごい納得です、はい、
ありがとうございます。
プレスリリース打った後 やっぱクリッピングって、いやたくさん出たね、50本記事出てないと思っても、やっぱりその重量課金して50本分のクリッピングに費用を払って、でも内容を見てみるとほとんど天才だったりして、なんかこれは何を測ってるんだろうっていうところはやっぱり業界にいて私自身も感じていたので、そこへのなんか課題解決なんだなっていうのを改めて、はい、伺ってて納得しました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりちょっとあれですね、これお聞きしたかったことなんですけど、
はい、
まあ、僕と美濃口もよく話してるのは広報と、まあ、パブリックリレーションズっていうのはすごく違うなって思ってまして、
はい、
まあ、パブリックリレーションズっていうのは、まあ、広報っていうのが発信みたいな、はい、意味がありますよね、
はい、
ですけど、まあ、パブリックリレーションズって、まあ、コミュニケーションとも訳されますけど、はい、やっぱり自分たちがやっている活動を、まあ、世の中に知っていただく、まあ、パブリックとどのような関係を作っていくのかっていう、はい、まあ、そういう活動で、はい、外資系企業だと本当に 安藤さんが社長のすぐ隣に行って広報っていうか PR がですね、
はい、
社長の一挙手一投足一言一言みたいなものを、
はい、
広報も理解して、あ、この人にこういう発言をさせたらすごいいいだろうなとか、
はい、
ああいうことは言わない方がいいよねとか、
はい、
で長期的なメッセージを作って、まあ、自分たちの会社が、まあ、社員は自分たちの会社のことよく知ってるんですけど、
はい、
一歩外に出ると全然知られてないことって多分、はい、大手企業で働いている社員の方ってあると思うんですよね。社内あるあるが外に行くと全然通じないとか、
はい、
であれってなんか広報というかパブリックリレーションでできてないんじゃないかと思うんですよね、
はい、
だからそういう観点、まあ、攻めるとは言わないんですけど、もっとなんだろうな、はい、活用するっていうか、
はい、
何か製品のリリースがあった、提携しました、発表発表で、
はい、
あって、むしろあれはパブリックリレーションズというよりはただの発表、
はい、
でパブリックリレーションズ PR っていうのはもう少しなんかイベントがあるときは、まあ、それに越したことはないんですけど、そうでなかったとしても、はい、まあ、自分たちが普段やってる活動とか、はい、こういう気持ちで取り組んでいますみたいなところを、はい、社内で、話してる内容を外に広げて、はい、コミュニケーションを取っていく、でそのリアクションを測って、はい、またその頻度を上げていくみたいなことが、それがパブリックリレーションズの本質だと、まあ、僕も外資系に入ってすごくよく理解したんですけど、
はい、
なんかそれがないなっていう思いがあって、では
い、
おそらく松本さんと投資検討させていただいてる時もその話でちょっと盛り上がった気がするんですけど、
はいはい、
その辺のお考えを聞かせていただきます。
そうですね、私はそのプレスリ PR っていうもの自体って結構日本にはあんまり根付いてないのかなというふうに思っているんですね。それと意味っていうのはどういう意味かと申し上げますと、やっぱり企業の本質って PR だと私は考えてるんですよ。営業活動も PR だと思いますし、広告出稿も多分 PR だと思っていて、アメリカでは多分そこの部分をまるっと PR っていう形で市場形成されてるんですが、やはりそのプレスリリース配信サービスが最近日本ですごく流行っているので、ある程度そのマーケティングと広報っていうのの間っていうのは縮まってきてるかとは思うんですけれども、ただその PR、プレスリリースを書いてる人たちっていうのは、広報っていう、いわゆるそのブロードキャストする役割だけを持っている、効果測定の部分はあまり問われていない部署っていう見方をされているので、どういうことが今起こっているかと申し上げますと、発信するネタがないっていうふうに言われるんですね。広報部の方々っていうのはそういったことが自分たちで発信できるパイが、じゃあ、競合が 4本のプレスリリースを出してるからうちも4本出そうっていうふうな話になったとしても、2本しかないんだよねみたいな感じで言われることが多いんですよ。なのでそこの部分っていうのを、まあ、弊社のサービスを使ってファクトとして競合は4本と出してるんだ、5本出してるんだって、で会社全体でその PR 戦略っていうのを考えながら、例えばキャンペーンをじゃああと2本増やしますでしょう、じゃあそこの部分の事業部はそこの部分で、お客さんとこういう交渉をしましょうだったりとかっていうところをもっともっと PR 視点で、動かしていくっていう文化を日本に根付かせていただいていけないのかなっていうふうに私は考えています。うーん、
PR ドリブンみたいなところもね、まあ、
そうですね、
はい、面白いですよね。そっちが本質だっていうふうにおっしゃったのすごい強い言葉でいいなと思って、確かにミレイズもそういう感じですよね。波野口さんと相談しながら、はい、ここでプレスリリース出したいよねっていう、でそのためにこういう活動を、まあ、前倒してやろうかとか、
はい、
プレスリリースのためにこれって言えるんじゃないかとか、まあ、これって別に大したことないなと自分たちは思っていたけど、こういうストーリー付けすると、あとまあ時勢を考えるとプレスリリースになるよねとか、そういう話をして、まあ、数を担保したりとか、逆にプレスリリースってか、なんだろう、コミュニケーション設計の中でこういう活動していった方がいいんじゃないかっていうフィードバックをもらったりしてるんで、はい、すごく自然にそれをやっていたと思いますね。それは、まあ、はい、うん、2人とも外資系にいたからかもしれないんですけど、
はい、
はい、なるほどね。今後はその個人の方が従業員の発信っていうのはなかなか日本だと少ない、 SNS でもその日本人の個人の発信っていうのは少ないっていう傾向がありましたけども、今後どんどん増えてきますよね。その代表会社の発信ももちろん 大事ですけども、従業員だったりお客様の発信もどんどん増えていく中で、それをどうやってそのモニタリングしていって適宜適切なメッセージを発信していくかっていうのは本当に 多くの人にとってとても大事な、なんか、
おっしゃる通りだ
と思います。になっていくなと思います。
はい、そのソーシャルリスニングっていう機能っていうのは実は日本でもたくさんあるんですけれども、まあ、世界的に見てもたくさんあるんですけれども、はい、やっぱりそのソーシャルリスニング と、メディアモニタリングっていうのがかなり乖離しているっていうのが現状で、そこって実はすごく連動してると思うんですよ。まあ、文春法が飛ぶと SNS で炎上するっていう話があると思うんですが、基本的に文春法が、打たれる前に SNS でちょっと炎上してるんですよ。それで SNS でちょっと炎上していて、受けるなと思ったらその記事がボンと飛んだりするんですよ。その、関係性っていうのを見る上でも、やはりですね、同じ時間軸でメディアのモニタリングっていうのもきちんとしなきゃいけないし、アドウォッチっていうのもきちんと出るので、そこのウォッチもしていかないといけないし、やっぱりですね、SNS だけ見る、個人発信だけ見るっていうのはかなり、おしゃれだし、まあ、インスタとか見たらそこだけの世界だけ見てればビジネスうまくいくよっていう考え方も、まあ、一方ではあるんですけど、文春とかはきちんとその SNS とかをモニタリングしながら、記事の掲載スケジュールを決めてるので、まあ、そういったところもきちんと関係性を見ながら、管理していかないと、ビジネスをうまく回っていかないなっていう。
そのためにわざわざ報告書作ってる時間はないですね。
そうですね。
リアルモニタリングをしながら、はい、その日の経営会議で随時連携されてるっていうぐらいのスピード感と連動性じゃないといけないんだなって今やってて思いました。
はい、これ今まで今お話しされてたことっていうのは、クリッパーを使うと全部できるっていう、
ね、そうですね、はい、
うん。素晴らしい。多分その経営に対する広報からのフィードバックとかいうのもね、まあ、こういうリアルタイムモニタリングがあると、まあ、数字を持った提案として、
はい、
かなり受け入れられるんじゃないかと思いますし、
はい、
まあ、スピード感を持ってやっていくためには、まあ、リアルタイムで見れると、
はい、
まあ、競合も柔軟に変更しながら、
はい、
まあ、昔だったらすごいその数増やすためにどんどんどんどんお金がかかっていって
そうですね、
あの予算も取りづらい戻されてると、まあ、リアクティブっていうんですかね、まあ、その、はい、なんて言うんだろう、事業活動した後そのアウトプットをどう発表していくかみたいなことだったものが、
はい、
逆にそういうモニタリングをしっかりすることで、まあ、フィードバックして、
はい、
まあ、事業全体の順番を変えたりとか、
はい、
優先順位が変わったりっていう提案を、まあ、PR 部っていうのかな、はい、いうところが影響力を持っていくと、まあ、まさにそのアメリカとかそうなってますよね。
はい、そうですね、はい、
そのツールというか武器がないというのが現状なので、まあ、ぜひトドーナダ社、はい、クリッパーを使っていただきたいですね。
はい、まあ、目標ではもう金額的な部分はさておき、まあ、中小企業も含めて、中小企業にちょっと今 PR っていう文化自体がないと思うので、でも実は中小企業こそが PR で戦っていかなきゃいけないかなと、まあ、そこの部分のリーチだったりとか理解っていうのをお客さんにしていただけるために、もう我々も努力していかなきゃいけないなと思います。
はい、ありがとうございます。最後に今ちょっと言っていただいたことと少し重なるかもしれないんですが、これ、はい、松本さんがこれから目指していることについてぜひ伺えたらと思います。
はい、まあ、PR は手軽になってきてるなというふうに考えています。昔ですとやっぱりその大手の、まあ、全国紙の記者さんとどれだけお友達になるかみたいなノリだったと思うんですね。広報というのはですね、まあ、そのメディアリストっていうのがすごく重要で、 PR 会社さんもそれをすごく高いお金で提供されてると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、プレスリリース配信だったりとか PR の手段っていうのはどんどん手軽になってきてるので、まあ、その町の飲食店だったりとかも PR に携わらなきゃいけないなっていうような時代にどんどんそのなってきてるなと思ってます。なのでそこについて我々は、まあ、伴走していけるような、もっと言うとうまく、競合との関係っていうのを、見れるようなツールっていうのをどんどんしていって、みんなが PR っていうものをビジネスとして捉えるような、社会にしていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。間違いなくそういった未来に向かってると思うので、ぜひまたこの進捗も伺えると嬉しいです。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
松本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
岩田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ミレーズラジオではこれからも課題解決に挑むエンジニア起業家をご紹介していきます。ぜひ興味持っていただいた方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の回でお会いしましょう。